Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。ということでブライトビットブラザーズステージ37です、はい、今回は大好評というか、
それは僕らにですか。
そうそう、私たちもね、いやいや、でも聞いてる方もね、喜んでもらってると思うんですが、うんうんうん、大好評の2本立てシリーズですね。
はい、
今回もね、私と長谷川さんでそれぞれ1本ずつゲームを紹介するということで、
はい、
今回紹介するのは、うん、バーチャコップ&タイムクライシスです。
はい、
これはね、どちらもガンシューティングゲーム、
はい、そして、うん、初のポリゴンですか。
ああ、そうですね、
はい、
そうなんのかな、これ、
うん、
だからガンシューティングゲームの2本ということですけどね、
うん、
これはもうバーチャコップがセガでタイムクライシスがナムコという当時のポリゴンゲームを作ってる2大メーカーですね、
うん、そうですね、確かに確かに、う
ん、ポリゴンのゲームといえば、うん、セガ、うん、ナムコっていうね、
うん、
この2つが代表メーカーでしたけども、そのメーカーが作ったガンシューティング、まあガンシューティングってね、今ってだいぶ減りましたけど、
うん、
一応今でもね、ゲームセンターとかアミューズメント行くと残ってるんですよ、
うん、
ただ昔と違ってなんかカップルで遊ぶことがメインになったゲームが多くて、
ああ、
見たことないですかね、あの2人で座れるベンチシートみたいなのに、もうあの固定式の銃をこう持って画面に向かって撃つっていうのが主流みたいですね、うんうん、今は。
なるほどね。
確かルイージマンションとか、
うん、
もう眼中になってたかな、ゲーセンで、
うんうんうん、
そのアミューズメントマシンとしてね、
うん、
なんか生き残ってますね、
うん、
ということで今回はこのバーチャコップとタイムクライシスの話をしていきたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
まずは私の方からバーチャコップの話をねしていきたいと思うんですけど、
うん、
これがですね、1994年にアーケードでセガから発売されてますね。
はい。
で、これね、94年ということはですよ。
うん。
このバーチャコップはモデル2基盤です。
うん。
ということはバーチャ2と同じ基盤ってことですね。
うん。
翌年の1995年にセガサターンに移植されてます。
なるほど。
で、その時が、拳銃型光線銃、バーチャガン対応第一弾タイトル。
バーチャガンって言ってたのか。
ね。
そうか。
どんなゲームかというとね、タイトル分かりやすいですね、バーチャコップ。
うん。
タイトル通り。プレイヤーは警官ですと。犯罪都市バーチャシティの警官となり。
何でもバーチャつけるやん。
わかりやすいですね。
いいのかな。
これ考えるとき楽しいやろうなと思って。とりあえずバーチャで解決やから。
うん、
悪党を銃で倒していくと、
うん、
で。ゲームは基本的にね、もうよくあるガンシューティングゲームと同じく敵キャラクターが出てきて、それを倒すというゲームなんですけど、
うん、
一番大きな特徴が、
うん、
テクスチャーマッピング付きのポリゴン。
うん、
これね。
当時はね、当時はすごかったんですよ。
バーチャファイター1はね、
うん、
テクスチャーなしの生ポリゴンでしたから。
そうそう。色がね、うん、分けてあるだけ、ね。
そうそうそう。色がついた箱が動いてるだけだったんですが、
うんうん、
このモデル2基盤になってから、テクスチャーマッピングっていうね、その箱の外側にね、絵を貼れるようになったわけですね。
うん、そうです。
だからそこにこうよりリアルな絵を描くことでリアルなモデルに見えるというのが売りだったと。で、もう一つのこの特徴。これの方がね、バーチャコップのイメージにすごく強いと思うんですが、うん、
はい、
ロックオンサイトっていうのが出るんですね、
はいはい
はい、このゲーム、
うん。
自分がね、銃向けた方に照準が動いてそこに弾が当たるよっていう風に遊ぶゲームがほとんどなんですけど、
うんうん、
このね、バーチャコップのね、すごいのはね、ここを狙えっていうところに、
うん、
画面の中にロックオンサイトが出て、それがだんだんちっちゃくなっていくんですね、
うん。
ギューンと寄っていくと、
うん。
で、これが最後まで移動したら敵が攻撃してくるから、その前にこいつを攻撃するんだよ、という、
うんうん、
狙うところと敵の攻撃タイミングを示す、両方を兼ねたマークが出るというところがすごく特徴的だったんですね、これ。
そうですね。
これがね、なんか不思議とね、面白かったんですよ、なんか。普通考えると、狙うところ指示されてて、結局それ通り撃つだけじゃないのっていう感じはするんですが、
う うんうん、
あんまりそのやらされてる感がなくてですね、
うん、
でその要因の一つであるのがジャスティスショットっていうの知ってます？
いや知らないです。
これはですね
バーチャショットじゃないですね。
そうです。これはどういうことかっていうと今のねシューティングゲームとか FPS って、
うん、
ヘッドショットが最強じゃない
ですか。はいはい、そうですね、
まあ、頭を打って一撃でとどめを刺すというのが一番いいショットなんですけど、うんうん、これバーチャコップはですね自分は警官ですから、
うん、
いくら犯人といえども殺さない方がいいわけです。
なるほど。
ということで、このジャスティスショットというのはですね、
うん、
敵が武器を持っている腕を狙って撃つことで、
あ
敵を無力化すると、ジャスティスショットっていう文字が出て、高得点が入るんです。
はあ、そうなんだ。
そういうことです。だから、サイトがちっちゃくなって、まあ敵のどこに弾当てても倒せるんですが、
うん、
このジャスティスショットを狙うことで、より高得点が狙える。
はい。
これも特徴の一つですね。確かに。
うーん、
だから能動的にこの、まあ言ったら、警官らしい、セーフティーなプレイを目指せるようになると。
うーん、
だからやり込み要素としてね、こういうのがあったりとか。
うんうん、
であとはね、まあ、ポリゴンになったおかげで、
うん、
敵のやられ方のバリエーションがすごく増えた。
そこ。
うん、
そこですね。僕は、バーチャコップ遊んでないんですけど。
うん、あ、はいはい。
まあまあ、何回かやったんですけど、
うんうん、
今日友達がすごくハマってて、見てたんですが、
うんうんうん、はいはい。
その、ヒット場所によってリアクションが違うじゃないですか、
はい、
敵の。
はいはい。
だから見てて楽しかったです。
わかります、うん。これね、どういうことかっていうとね、このポリゴンになるまでは、まあ 2D 表現だったわけで、
うんうん、
ドット絵でキャラクターが描かれてるものがほとんどだったわけですよ。
うんうん、
で、そうなるとこう、撃たれた時の、やられ方っていうのが、まあ、ほぼ固定なんですね。
そうですね。
みんなどこ撃とうが、まあ、同じやられ方をして倒れていくということだったんですが、うん、このポリゴンになったことでですね、
うん、
腕を撃たれたら、こう、腕を押さえて倒れるとか、
うん、
体の右側撃たれたら、こう、切り揉みながらこけたりとかね、
うん
うん、本当に気持ちいいんですよね、これがね。
うんうん、
足打つと足を弾かれたようにこけるとかね、
うん。
これがね、やっぱ、撃ってる方からしても、感覚的にやっぱ気持ちいいんですよ、やられ方が違うっていうのは。
わ、
うん、
かります。
これは他のそのバーチャファイターにも通じることなんですけど、
うん、
攻撃する側の動きよりも実はダメージ側の動きがすごく大事で。
そうですよね。
ね。
ゲームってそうですよね。
そうなんです。実はその攻撃してるポーズがかっこいいから気持ちいいわけではないんですね。
うん、
格闘ゲームとかアクションゲームって、
うんうん。
やられた側がどういうリアクションするかで気持ちよさが決まってると。
そうですよね。
ね。で、ガンシューティングなんて特に自分が攻撃してるものは見えないですから、
うんうんうん、
された側のリアクションでね、それを表現するっていう意味では、うん、このバーチャコップはそのポリゴンになったことですごくそこを力入れて、
うん、
それがゲームのその爽快感につながってるというね、
うん、
そういうところでもこう人気があったゲームですね、やっぱね、
うん。
で、もう一つのね、特徴がね、その見た目とか、いろいろ細かいところも含めて、それを超える魅力の一つが、難易度が低かった。
ああ、なるほど。
これね、私も確かに実感がある。
うん、
ガンシューティングゲームって意外と難しいんですよ、
うん。
アーケードゲーム全般そうなんですけど、最初は遊ばせてくれるんですけど、
うん、
2面、3面とか行くと急激に難易度が上がるんです。
うん、
まあなぜかというと、やっぱりそのお金を稼がないといけないので、
そうですね。
コンティニューしてもらうためには、プレイヤーを倒さなければいけない。ということで、
うん、
ガンアクションゲームとかも、すごく難易度高いものが多かったんですが、
うん、
確かにバーチャコップは簡単だった。
うん、
私でも結構進めたんで、
うん、
このおかげで世界中でやっぱりヒットしたらしいんですよ。でね、このバーチャコップ直接の関係する話ではないんですけど、
はい、
バーチャコップが出たのが94年なんですけど、92年にね、
うん、
出てたあのリーサルエンフォーサーズっていう、
はいはい、
コナミの眼集があるんですよね。
うんうん、
で、調べてたら、リーサルエンフォーサーズがリロードシステム初めて入れたゲームらしくて。
あ、そうですか。へえ、うん。
これ、今までのガンシューって、まあ言ったら銃がこうカタカタカタカタ動くとかはあったんですが、
うん、
基本弾切れなしでずっと撃てるものだったんですね、銃っていうのは。ところがこのね、リロードシステムっていうのが入ったと。で、これ、今って当たり前ですよ、リロードってね。
はいはいはい。
でも、それまでは無限に打ててたわけですよ。
うん。いや、そう、あるとなしとじゃ、やっぱりゲームが変わりますよね、
いや、変わりましたね。
うん。
だから、この、リーサルエンフォーサーズもすごく売れたんですよ。
うん、うん。
で、それはなぜかというと、やっぱ、リロードシステムが入ったから、メリハリがついたんですね、そこで。
うん、うん。
まあ、どこでこう連射して、どこでリロードするかと、
うん。そうそう。戦略性が出ますよね。
うん、ね。そうそうそう。
ああ。
まあまあ、そんな感じでね。
うん。
やっぱそれまでのガンシューティングゲームとは、うん、やっぱりポリゴンにすることでいろんなところでメリットが出てきて、
うん、確かに
そのメリットをちゃんと理解して作られてるゲームだったなと、
うんうん、そうですね、
うん、これ多分ね、まあ、今やってもね気持ちいいゲームだと思いますよ、
うん、
見た目は多少ねちょっと古臭いかなって感じるかもしれないですけど敵キャラの動きとかもそんな悪くなかったもんな、なんか、
うん、あれですね、ポリゴンにして、
うん、
こうリアクションがいろいろあるっていうだけでも一つ楽しいじゃないですか、
うん、そうですね、う
ん、でもそれだけで終わらないで、
うん、
独自のカーソルがちっちゃくなっていくシステム、
うんうんうん、
それを何と呼ぶかわからないですけど、そういう独自のものもちゃんと盛り込んで、
うん、
ゲームとしてすごくしっかりできてて面白いからやっぱり大ヒットだったんです
ね。そうですね、やっぱ全体的にその難易度を下げようっていう感じがしますね、
うん、
その狙うとこを教えてあげるところとか、
うん、
だからそのセガのイメージって実は全体的にちょっと難しいイメージあったんですけど、
あ、わかります、
うん、ね、これはすごくそのユーザーフレンドリーな作り方されてるなと思って、
うん、
やっぱそのガンシューティングゲームっていうの自体が、うん、そのユーザー層がゲーマーではなく一般の人向けなジャンルなんでしょうね、やっぱり。
あ、まあ確かに、
うん、
そうですね、フラッと来たとか、
本当に普段ゲームしない人がルール絶対わかるじゃないですか、
わ、うん、かる
ね、お金入れてこれを銃で撃つんだっていうのはわかるから、
うん、
ただその中にもちゃんとこうゲーマーがやり込めるような、さっき言った、うん、ジャスティスショットとかね、
うんうんうん、
そういう要素がちゃんと入ってるあたりがやっぱ、うん、こうセガのゲームを作り慣れてる感じがするなと思って、
うん
うん、やっぱアーケードゲームの老舗のメーカーだなという感じがすごくありますね、やっぱね、うん、
うん、なんか考えたことなかったけど、その、うん、なんでコップなんだろうかっていうのがちゃんとそのジャスティスショットっていうシステムと連動してるんですね、
うん、多分そうだと思いますね、うんうん、
確かにな、手を友達がよく打ってたな、
うん、あの方がね点が高いんですよ、
うん、
でそのまあ言ったら自分は警官だっていうプレイとしてはねやっぱ熱いわけですね、
うん、
うん、
そんなによくできてたんですね。
いやいや、まあ、後でね、見ればね、
うんうん、
そこまでその考えてたのかわからないですけど、結果としてそういう遊び方ができるというのは、
うん、
やっぱちゃんと考えられてるんじゃないかなとね、
うん、
思いますけど。
Brightbit Brothers。
まあ、僕の方タイムクライスですけれども、
うん、
バーチャコップが94年なんですが、
うん、
タイムクライスは遅れて2年、うん、96年に。
そうですね、結構後ですね。
そうですね、稼働してます。うん、だからこれはバーチャコップ2よりも後。
そうですよね。
うん、ですね、
うんうんうん。
で、ナムコのゲームですけれども、
うんうん、
特徴はですね、
うん、
本体にペダルがあることなんですけれども、
これこれ。
手は銃を持つわけですから、うん、足で踏むんですが、
うん、
そのペダルを踏むことによって、
うん、
物陰とか障害物とかね、まあ、柱とか木箱とかそういうのに隠れる、そこから出るっていうような動きを可能にしているガンシューティングなんですね。
これが最大の特徴ですね、うん、やっぱりね。
これ一つで、
うん、
タイムクラシスっていうシリーズをもう成り立たせてる。
そうですね。
ですけれども、
うん、
でまあ、お話が一応あってですね。わりかしめんどくさい話があって、
そうですね。
革命でこう瓦解しちゃった王家の生き残りの、うん、まあ、王子なのかな。
はい。
シェルードっていう人が、
うん、
犯罪組織ワイルドドッグっていうところ
と。悪そうな名前やな。
そうそうそう。手を組んで、その後大統領制になったんで、現大統領がいるわけですけれども、うん、その娘のレイチェルを誘拐しました。
いましたね。ヒロインいましたね、
うん。はい。で、主人公は凄腕の工作員リチャード・ミラーで、
うん、
日没までに孤島の城に囚われているレイチェルを救出してくださいという任務を受けるというお話です。う
ん、このね、ストーリー上に時間制限があるっていうところもちゃんとゲームシステムと繋がってるんですよね、これ。
そうなんです。
ここら辺もすごいな。
うん。で、ゲームとしては3ステージしかないんですけれども、
うん、
まあ、各ステージ4つのエリアに区切られていて、
うんうんうんうん、
まあ、ステージの最後には当然ボスがいるんですけれども、
そう
ですね、
うん、
まあ、敵の幹部だったりね、
うんうん、
中心人物的なものがいて、
うん、
それ倒せば次のステージっていう。 ここら辺はすごくオーソドックスですね、うん、最終ステージのボス倒せば当然エンディングということなんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと変わってるのはそのステージを分解したエリアを、
うん、
さらにこうアクションポイントっていうので分解してあってですね、
うんうん、
そのアクションポイントからアクションポイントへの移動は、
うん、
自動移動というか勝手に行っちゃうんですけれども、
そうやそうや、
そうそうそう、カメラがスイーッと行くんですけれども、その行った先で隠れた状態から始まって、
うん、
その後敵がわーっと来るのでそれを全滅させたら次のポイントにまた自由移動、うん、そして隠れて始まって敵が来てって、
う
んうんうん、この繰り返しです基本的に。
そうですね、
これでステージを進んでいくんですけれども、
うん、
カメラが移動したら隠れた状態から始まるって言ったんですが、
うん、
ペダルを踏んでない状態っていうのは、
うんうん、
プレイヤーキャラクター、あの、リチャードが遮蔽物に隠れてる状態になってます。
うん、
なので、ザーッと自由移動してって、木箱のとこにさっと隠れてる状態で、アクションって言って始まるんですね、
うんうんうんうん。
で、ペダルを踏んであげると、その木箱から体を乗り出して銃を撃つと。
うん、
いうことになるんですけれども、うんうんうんうん、隠れてる間はダメージを受けません、
うん、
じゃあずっと隠れてればいいじゃんっていうことなんですけれども、
そう思う誰でもね、
うん、そこはあのね、川崎さんが言ったようにストーリーに時間制限が組み込まれてるっていうところがシステムともちゃんと連動しててですね、
うんうん、
持ち時間が設定されてまして、
うん、
下にタイマーがあって、うん、まあ、その下に救急箱のマークでヒットポイントが表示されてるんですけれども、
うんうん、
ヒットポイントがいくらあっても、うん、持ち時間がゼロになったら、
そう、
任務失敗ということでゲームオーバーになってしまいます。
うんうん、
ので、ずっと隠れてるとゲームオーバーになっちゃう。
そうですね、
うん。ということで、あの、隠れっぱなしじゃいらないよっていう風にシステム的に作られています。
これがね、このゲーム作る時の一番の多分肝だったと思うんですよ。
そうなんですよ。
おそらく、このね、うん、ガンシューティングでこう隠れて撃つっていうのはもう誰しもがやっぱイメージする動きですもんね。映画とかでもやるし、
はい。
で、これをなんとかこのガンシューに入れたいと。
うん、
でもその、それやったら絶対隠れますよみんなと、
うん。
隠れて動きませんよ、どうしましょうっていうとこから多分こうシステムが作られていってる感じしますよね。
しますね。
ね。それをちゃんとうまくゲームにね。
そうなんですよ。
反映してある。
うん。
うん、
でこれも 3D であることが結構いい本に出てると思うんですけれども、
うん、
やっぱりカメラ移動とかの
演出
っていうのが映画的でかっこいいんですよね。
そうですね、
うん、
実際その隠れると体を乗り出すっていうのもやっぱ 3D ならではのこう滑らかなカメラ移動、視点移動になってますからね、
うん、
やっぱり
そうですね、
うんうん、
でもう一個ねいいなって思うのがその、うん、このゲームもリロードのシステムが組み込まれてるんですけれども、
うんうんうんうん、
隠れるのとリロードが同期してるんですね。
そう。そうそうそう。
だから逆言うと出っ放しにもなれないんですよ。
そうですね。
出っ放しでいればずっと時間ね、いっぱいどんどん早く進めるから、うんうんうん、じゃあ上手くなって出っ放しでいいじゃんっていうのができない。
必ずタイマーは減るようになってると。
そうなんですよ。
うんうんうんうん、
リボルバーじゃない銃なんだけど、なんか6発しか入らないハンドガンを。
そうか、あれ、ハンドガンで6発やったんですか、ね、
そうですよ。うん。
それは、どんな銃使ってんのそれ。
もしかしたら眼根の記憶かもしれないけど、
うん、
形的にね、リボルバーじゃなかったはずなんですけど、ね。
そうです。あれだってほら、ブローバックしてましたから。
そうそうそう。そうなんですよ。だけどね、6発しか入らない。うん、
すごいな。
そんなことが大丈夫かって。
ちっちゃい
のか、
ね、
ちっちゃいの
か。強力な弾だったんですか。
まあまあまあまあ、確かにヘリとか撃ち落としたりできますからね。
ねえ。
とか。
すげえでかい弾撃ってたんじゃないですかね。
うん。このリロードと、隠れてダメージを受けないっていうシステムが、ペダルと連動していて、うんうん、キャラクターが隠れる、出る、隠れる、出るっていうことで、
うんうん、
各アクションポイントを攻略していって、どんどん進んでいくっていうシステムですね。でもまあ、これがもう、単純にこれが面白いですよ。
そう。
うん。
これはね、初めてやった時に体感的にも分かりやすいし、
うん、
シチュエーション的にももう見慣れてるシチュエーションなわけですよ、これ。
うんうんうん、
刑事ドラマだろうが、
はいはいはい、
アメリカのハリウッド映画だろうがね、
はい、
身を隠して、そこでこうリロードして、体を乗り出して撃つっていう、この流れはもうほとんどの人が身についてるというかね。
うんうんうん、
で体感的にもね、隠れるから当たらないというのも分かりやすいですしね。
うん
うん、すごくよくできてるなと思いました、ね。こんな単純なことでこんなメリハリがつくのかっていうね。
そうそうそう。そうです。うん、メリハリですよね。
うん、そうそうそう。まあ今までは言ったら本当に体出したまんま敵の魔女まで撃ち合ってるっていうね。
そうですよね。
なんで隠れへんねんってむしろ。
そうそう。う
ん、そうそう。
弾がね、避けていくようなやつじゃないとね、眼鏡の主人公になれないみたいなね。うん、みんなキリコみたいな。
そうそうそう。この方が自然なんですよ。
そうなんですよね。うん。
でもこのシステム使ってんのって多分タイムクライシスとね、あとはコナミの警察24時とかぐらいかな。
うん、ああ、あれそうなんですね。
あれはセンサーがついてて、画面から避けると、うん、避けるんちゃうかったかな。
あ、なるほど、なるほど。
確かなんか適当なイメージやけど、なんかそんなやってるような気がする。
そうなんですよね、うん。で、さっきちょっと川崎さん言ったんですけど、結構このゲームで隠れて大事な部分っていうとちょっと大げさですけど、
うんうん、
ブローバック機構がついてるっていうのがやっぱでかくて、うん、
でかい。
これはそれこそね、マジャコプと同い年に出てる、あの、ガンバレットっていう、ナムコのゲームで実装されてたんですけど、
これね、そう、タイムクライシスも名作なんですけど、
うん、
ナムコの眼臭で言うと、ガンバレットはね、
うん、
もう本当にすごいいいゲームなんですよ。
うん、そうですよね。
眼臭をより一般的に遊べるようにしたのがガンバレットなんで。
う
ん、
そうでしたね。
ね。デジタル射的的な感じなんですよ、頑張
って。そうそうそう。いや、うん、その表現がすごい正しいと思います。
うん、
デジタル射的でしたね。ね、
まあ。そこに並んでる的を時間内にできるだけ撃てとかね。
そうそうそう。だから、ガンでやるミニゲーシューみたいなね。
そう。めっちゃ気持ちいいんですよ。その、うん、ストレスがないというか、気持ちいいミニゲームが続いていくみたいな感じで。
うん、
で、その時に単調にならないように、ちゃんとその銃の機構としてね、ブローバックがついてて。
そうです。
打つとね、ガタガタこう、反動が来るっていう、あれが本当に気持ちよくて。そうそうそう、
筐体のね、うん、銃自体がもうちゃんとブローバックっていうのは、なんて言えばいいんだ、スライドして、
そうそうそう。
下がって戻るみたいな。
いやー、あれ、気持ちよかったもんな、うん、
あれね、
うん。
お店の人としては、
そう。
嫌だと思うんですよね、うん、故障しそうだ
から。よく壊れるんですよね、あれやっぱね。
うん。ただね、その価値はある、
面
白さで、
あれもやっぱりその家では味わえないその体感というかね。眼根でね、プレステで移植されてたからタイムクライシスもガンバレットも家で遊べるんですけど、うん、
はいはい。
ブローバックはないんですからね。
そう。だからね、ゲーセン行くとね、やっぱやっちゃうんですよ、ね。
わ、
うん、
かる。わかるわかる、うん。こういう気持ちよかったな、確かに。
そう。やっぱあれがある爽快感と、
うん、
さっき川崎さんが言ってた、そのペダルを踏むことによるメリハリ。
うん。
と、それに合わせたやっぱりポリゴンならではの演出があって、
うんうんうんうん、
機材搬入の斜めのエレベーターみたいなのに乗って、
うん、
木箱みたいなの隠れてるとこがあるんですけど、自分がこうグーッと上がっていく先に、
うん、
工業用のフックみたいのがあるんですね。
うんうんうんうん、
でそれがデンジャーデンジャーって言ってくるから、
あったあった。
そのタイミングで顔出してるとぶつかってダメージ食らっちゃうんですよ。
あったあった。そうね、そうそう、あったあった、その隠れるっていうのを弾を避けるだけじゃなくて、アクション的にも使ってるんですよね。
そうそうそう、その、ステージギミックとちゃんと絡めてきていて、うん、マンネリ化しないようにしてたりとか。
うん。だからそういう意味では、その、バーチャコップよりより映画的な演出意識してましたよね。
そうですね。
だいぶね。
してましたね。う
ん、かっこよかったもんね。
設定的には007みたいなもんですし、
うんうんうんうん、
結構ね、いろんな仕掛けを。
うん。
やってて、ベルトコンベアで物が流れてるところとか変わってるんだと、うんうんうん、斧持った甲冑がなんか自動で動いて、
斧を、おっとおった。
斧をスイングしてくるんですよ。
おった。
これどうなってんだって思いながらやってたりとか、
あったあった。
うん、あとボス戦のところで、
うん、
石のでっかい、なんていうんだろう、丸い石板みたいのがモニュメントで、
うん、
3つぐらいあるんですけど、それを敵撃ってると、それを支えてる土台が壊れちゃって、
うん、
もうなんかちょうどこっちにその石板が転がってくるんですよ。
あー、なるほど。そっかそっか、ステージ破壊することで変化してくるんや。
そうそうそうそうそうそう
そう。あー、面白いですね。
だからね、下手に顔出してるとそれに惹かれてダメージを食らうとか。
あー、じゃあやっぱその隠れるっていうことを最大限にちゃんとシステムとして活かしてるわけですね。
う
ん、
そうですね、
うん。素晴らしいですね。
うん。で、まあ、やっぱね、ゲームっぽい演出で結構とんでもな、
うんうん、
さっきも言いましたけど、ヘリ撃ち落とせたりとか、 結構ね、時計台の高いところの壁に張り付いてる主人公が普通に飛び降りたりとか、ね。まあやっぱ初期ポリゴンなんで、ちょっと表現力が拙いのが、ちょっと面白い感じになっちゃってたりはするんですけど。
でもだいぶ映画的なシチュエーションを意識してね、うん、やってて。
そうそうそう、う
ん。やっぱ楽しかったですけどね。見てても楽しいもんな。
大真面目に作ってる。
いや、そりゃそうでしょ。でもナムコってもともとそういうのあるじゃないですか。鉄拳とかでもね、
うん、
シリアスな中にちょっとこうコミカルな要素を入れたりとかしてくるから、
はい、
もしかしたらこれもねそういうイメージがあったのかもしれないですけど。
そうですね。で、うん、深崎さんも話聞いてる感じタイムプラスやってるっぽいです
けど。やってましたね。はいはい、うん、まあクリアはしてないですよ当然。
あ、そうですか。僕は、うん、結構やり込んだので、まあ、ワンコインはちょっとできてなかった。
え、マジでクリアしたことあるんですか？
あ、ありますよ。クリアは何度もしてます。
すごい、すごい。
3、4回お金入れればクリアできるぐらいには。え、
時間的にどれぐらいかかるんですか？クリアって。
20分もかかんないんじゃないかな。
あ、そんな早いの？
早いですよ。
うん、知らんかった。私、ガンシューとか全然クリアしたことないんで、どれぐらいかかんのやろうと思って。
あ
ー。バーチャーコップもクリアしたことないもん。
タイムクライシスは覚えて、クリアしましたね。やっぱ敵の出現位置とか覚えるんですよ、あれも。
覚えたらやっぱだいぶ有利なんですね、じゃあ。うん、
なります、なります。
そっかそっか。
敵もね、赤いベレー帽のやつは、
うん、
なんか射撃が早いというか、命中精度が高いって言えばいいのかな、うん。
なるほど。
そういうのも覚えてくると、倒す順番とかね。
なるほどね。ああ、やっぱ、ちゃんとゲーム攻略できるようになってるんですね。
うん。結構、やったんですが、ただね、
うん。
なぜかね、無印しかやってないですよ、うん、僕。2とかね、出てる。
確かにね。これシリーズいっぱい出てますもんね。
そうなんですよ。だから、今回調べてちょっと驚いたんですけど。いや、
かなり出てますよ。
うん。
ロングセラーですから。
ね。
うん。
96年に無印出て、うん、2年後の98年に2が出て、
うん、うん。
で、その翌年に外伝のクライシスゾーンっていうのが出てて。
ああ、そんなタイトルやったかな。
で、2001年に、プレステ版の、うん、タイムクライシスプロジェクトタイタンっていうのが出てて、これはね、僕ね、買ってクリアしてます、これは。
すごい。
これね、1と2の間の話らしくて、うん、結構テイストが1に似てたんですよ、これ。
なるほど。
でね、家庭用のタイムクライシスのオリジナルキャラの、チャイナ服着た、
うん
うん、ちょっと忘れちゃうな、なんか、女の人がいるんだけど、
へ
ー、タイタンの方にもそれが出てくるんですよ、確か。
ほうほうほうほう。
そういうのがあったから、うん、まあやったんですけど、
うん、
タイタンはもう本当無印に手応えの感じが似てて、
へー、
普通に面白かったですよ。ちょっとなんか変な感じには、変な感じっていうのはその、一面のボスがね、よく覚えてるんですけど、
うん、
すごい人相の悪い北斗の拳に出てきそうなシェフなんですよ。うん、
北斗の拳
すっごい人相悪いシェフで、そいつがね、出刃包丁投げてくるっていう。
どういうことや
ね。
うん、
うん。まあでも、プロジェクトタイタンはクリアしました。うん、これはね、
すごい。
調べてみたら、ずっと投資でそのワイルドドッグっていうね、うん、敵が。
敵ずっと一緒なんですか？
みたいなんですけど、その90年代っぽいデザインですけど、マルグラさんにオールバックのね、うん、茶色の。
あ、おったら、そのデザイン覚えてるわ。
でしょ。あれ、そのプロジェクトタイタンでも最後出てくるんですけど、
うん、
1の最後に、あいつ爆死するんですよ。
え？自爆するんですか？
起爆装置みたいの持ってて、主人公が最後打ち勝つと、それを、うん、落としたかなんかして爆発させちゃって自分が巻き込まれるみたいな感じなんですよ。
ちょっとドジっ子ですね。
だそのせいか、プロジェクトタイタンだと、
うん、
なんかね、ちょっとサイボーグ化してたような気がする。
あ、かっこいい。
なんか、
タオパイパイみたいになってんねや。
うん、なんかね、
うーん、
手にカトリングがくっついてたっけな。なんかね、ちょっとなってるっていうのは覚えてるんですけど、まあ、これはやりましたと。で、2003年に3が稼働して、2006年に4が稼働して、2009年にまた外伝のレイジングストームってなんか稼働して、2015年にタイムクライシス5稼働してるんです、
ね。そうそう、5まで出てた。そうそう。
ねえ。びっくりした。
結構ね、ナムコってガンシュー出してるんですよ。 で、ガンバレットとかガンバールとか出してて、
うんうんうん、
でね、タイムクライシスの合間に、コブラのゲーム出してるの知ってます？
あ、サイコガンのやつ。
そう、あれナムコ。
あ、そうなの。僕ね、あの、はい、忍者アサルトは覚えてるんですけど、知ってます？
あ、知ってる知ってる。
あれ、ちょっと難しすぎてできなかったんだけど。
うん。
ね。
で、あれの、その開発の逸話で、
はい、
本当は手にはめる銃を作ってたんですって。
へぇ。
ちゃんと手にはめて、サイコガンみたいに撃つと。
それはやりたい。
ところが、うん、まあゲームセンターの規定というか、
はいはいはい、
人が触るもんでしょ
う、うん。
だからその衛生的にできなかったんですって。
なるほどね。
そう、はめるというのが。だから結局、サイコガンを銃みたいに持つみたいになって、
うん、
もう作った人のこだわりとしては絶対手にはめたかったらしいです。やっぱ、うん、誰でも考えるじゃないですか。
やりたい。それはやりたい。
で、私も最初発表聞いた時に、これナムコやから絶対、やってくれると思ってたら、
うん、
いざ出たらその持つタイプになってるから、
うん、
分かってないなと思って開発インタビュー聞いたら、
うん、
もう本当に事情があってできなかった。
苦渋の決断だった。
そう。そりゃ誰だって考えるじゃないですか。
うん、
子供の夢でしょだって。うん、まあ子供のってか大人もそうやけど。カッとこう腕を持って支えてね、打つわけですよ。うん、やりたいよそら。
やりたい。
っていうね。ダメだったんですって。だから家庭用で出してくれたらよかったのになと思って。
確かにね。
そう。うん、そうそう。今、ワンチャンないかな、家庭用出し
も
らえ
ない
かな。
もう、ちょっと、鉄器みたいにね、ちょっと高くてもいいから、ね、2万ぐらいでいいから。
そうそうそうそうね。むしろほんま、今やったら VR でね、うん、もう全然、コブラのゲーム作れますもんね。
そうそう、初回特典、はまき付きですよ。
出た。最高ですね。赤タイツもつけたんやな。
ねえねえ、確かに。うん、
いやでもね、本当ナムコは、なんか、眼臭に結構こだわりあったみたいで。大型筐体っていう中に眼臭って絶対含まれるじゃないですか、
うん。
あれをその作るっていうことがすごく好きというか、こう、うん、なんかポリシー持ってやってたんじゃないですかね、う
ん、
やっぱり。
なんか、チームがいるのかもしれないですね。
うん、もうそれは間違いなくね、うん、いると思うんですけど、すごくこだわり感じましたね。ナムコは眼臭をずっと出してるイメージありましたね。うん、他のとこってそんなにこう出してるイメージなかったんですけど。
うん、そうですよ。だからこう、ガンゲームのシリーズとしては、
うん、
こんな出てんのってちょっとないんじゃないかなってい
う、ね。ああ、ないと思いますね。ないと思う。
8作出てますからね。
いや、もうないと思いますね。確かに。他ないよな。
バーチャはちなみに3までみたいですね。
あ、バーチャコップ。
はい。
え、3まで出てんの？はい、3ってあったんや。モデル3で作ったんかな、じゃあ。
2003年って言ってるから、結構。うん、見た目とかはだいぶ良くなったんじゃないですかね。
どうなってるの？バーチャーコップ3気になるな。
ね、
いや、でもやっぱナムコは本当幅広いですね。うん、なんか、アーケードもコンシューマーも。この時って96年ってことはもうプレイステーションでもブイブイ言わした頃ですからね、ナムコが。
ああ、そうですよね。
うん。鉄拳出して、リッジレーサー出して、エースコンバット出して。
うん。
もうプレステのポリゴンゲームはもうナムコが支えてるぐらいの感じですよ、やっぱ。いやーでもいいな。思い出したらやりたくなってくるな。もう今ね、昔のガンコンとか持っててもあの液晶テレビじゃ遊べないんでね。
ああ、そっか。
そう、銃が反応しない
です。確かに。うん、仕組み的にね、できないんですね。そう。
だから僕は実はブラウン管テレビを1台置いてあるんです。
そうなんですね。
はい。ソニーのトリニトロンが置いてあるんです。あのプレステが直接 RGB 端子でつながるテレビがあって、
いいな。
ソニーのねプレステ専用テレビを一台も実はもう邪魔やって言われながら置いてるんですよずっと。
Days of Life with Games, Bright Bit Brothers。
じゃあそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのゲーム進捗レポートの方。
はいはい。
今回は新たにね。
そうですね。
新しいゲームの話を聞きたいと思うんですが。うん、
はい。今始めてるのがですね。
うん。
偶然なんですけど、ナムコの作品で。
お！メジャーなとこ来ましたね。
はい。風のクロノは夢見る帝国っていう。
あら！
は
い、え？ハードは？
これ GBA のクロノアです。
あ、ゲームボーイアドバンス。
はい。
で、クロノアなんか出てたんですか？
はい。GBA だと結構出てるんですね、クロノアは。
知らんかった。あ、そうですか。
はい。
2001
年の作品で、
うんうん、
7月19日発売ですけど、ジャンルとしては、パズルアクションになります。
うん、
まあ、クロノアもね、
うん、
まあ、アクションパズルだかパズルアクションだかって感じです
けども。あ、そっかそっか。確かに。
うん。4作目のクロノアになりますね。うん、 多分これの前にクロノア2と、うん、ワンダースワンのクロノアが出てるはず。
ああ、結構出てますね。
はい。で、この後は GBA で出たり、
うんうんうん、
あとなんかやったことないですけど、うん、ビーチバレーとか。
ビーチバレー？
あの、クロノアがコロコロかなんかで連載ちょっとするんですよ。
うんうんうん、
実は。で、それ関係でキャラクターが増えて、
うん、
後期クロノアみたいな言われ方するやつは、ちょっと毛色が変わっていくんですけれども、
うんうんうん、
いわゆる無印と同じようなアクションパズルの作品になります。僕が今やってる夢見る帝国っていうのは。で、クロノアご存知ない方にちょっと簡単に説明すると、
うん、
クロノアがですね、
うん、
風玉っていうのを飛ばすと敵が膨らむんですね。
う
ん、
ああ、そうでしたっけ？
そうです、そうです。で、それを、
うん、
もう一回投げたり、
うんうん、
それを踏み台にして二段ジャンプとかするっていうのに絡めたステージギミックがいろいろあって、目をクリアしていくタイプなので、
なるほど。
パズル色が強いアクションで、
うんうんうん、
ワンダースワン版が多分パズル色が一番強めなんですが、実はまあ、無印はやってて、2もやってて、うん、ワンダースワン版もやってて、
うん、
ワンダースワン版面白いんですよ、モノクロなんですけど。
うん、
ただ、この GBA のはやってなかったので、
うん、
まあ、GBA の。
あ、初プレイなんですね、じゃあ。
そうです。ちょっとやってみようと思って。
ほうほうほうほ
う。
で、今はどれぐらい進んでる？もうやり出したとこですか？
ですね、5つステージがあって、うん、そのうちの喧嘩していってとこと、ベラタウンっていうのをクリアしたので、うん、
あら。
もう5分の2クリアしてるんです
けど。あっという間にじゃあクリアしそうですね。
かもしれないし、もしかしたら全部やった後に、あと1ステージ、2ステージ出てくるかもしれない。
そっかそっか。
ちょっとわからないですけど。
そっかそっか。
うん。
どうですか？やってみた感じ。
無印のクロノアと手応えが近くて面白いですね。
へぇ。
うん。
それって作ってる人当然違いますよね。
いや、多分これはね、
うん、
ああ、でも開発会社でちょっと共同開発で知らない名前が入ってましたけど、
うん、
ただ、今で言うレベルデザインみたいなこと、ステージデザインみたいなのは、うん、多分中の人がやってるんじゃないかな。
じゃあ、やっぱそこで初代と近い感じがしてるんですね、じゃあ。
そうなんですよ。ほ
ん
とこれやった人じゃないとちょっと伝えにくいんですけど、うんうんうん、その、敵を膨らませて二段ジャンプするとか、
うんうん、
あと、エリアに置いてあるものを膨らませて、持ってこっちに連れていくみたいな、
うん、
まあそういう部分は倉庫版的なのとか、あるんですけど、
うん、
あとその、空中で、まあなんか膨らませることによって、ちょっと停滞できる敵とか、
うん、
そういうのがいるんですね。で、そういうのを使って届かなそうな高台になんとか乗るとか。
ああ、そういうことか。そこがパズルなんですね。
はい、そうなんです。そうなんです。だこれはちゃんと設計して作らないといけないんですね。
は
い。なので、まあ言ったら 2D スクロールの中の細かい謎解きみたいな感じ。あれ使って、あそこまで飛んで、あっち側からこう行って、あの鍵取ってきて、ここの扉開けて、こっち行って、みたいなことをやっていくんですよ。で、それがね、そんなに難しくなくて、
うん、
程よいですね、クロノアって。
ああ、なるほどね、うん。そうか。じゃあ結構あれですね、携帯ゲームにも向いてるんですね、そういう意味ではね。
あ、向いてると思います。
ね。
まあ、個人的には、無印が一番好きで、
うんうん
2よりもどっちかっていうと、ワンダースワン版の方が好きだったんですよ。
うんうん、
2は奥に行くステージ、クラッシュバンディクみたいな、
うん
うん、ああいう動きのステージとかも結構増えていて、うんうん、アクション性がちょっと高くなってるんですけれども、うんうん、ワンダースワンはやっぱり本体の制限があるから、
うん、
横画面パズルが特化してるんですね、
うんうんうん、
ワンダースワン版は。だから僕としてはそっちが好みなので、
うんうんうん、
GBA ももしかしたらそっちに近いかなと思って買ったんですけれども、うんワンダースワンよりはマシンパワーがあるから、もうちょっとアクションがある気はするけれど。
うんうんうん、
まあ面白いですね。で、うん、初代クロノアのクロノア設定と、その漫画連載してからのクロノア設定って、ちょっとややこしいんですけど、
うん、
ちょっと違うんですよ、実は。
お
で、まあ僕が好きなのは初代クロノアの設定の方なんですけど、このゲームはそっちに属してるので、
あ、なるほど。
そこら辺も、まあ、買ってから気づいたんですけど。
その辺はだいぶマニアックな部分
ですか、そうかもしれないですね。
うん。
うん。
それちなみに長谷川さん、ゲームボーイアドバンスで遊んでるんですか？
そうです。アドバンス SP で。
テレビ画面で遊んでない？
テレビ画面で遊んでないです。
ああ、そうなの。
うん。じゃあちょっとね、SP だと、両手の幅が近いというか、うん、ちょっと、ロープレには SP いいんですけど、うん、アクションやるにはちょっと不向きなんで、
うん、
DS ライトとかがいいのかなと思って、ちょっと。
ああ、そういうこと、うん。
そっちでやろうかなと思って、最近引っ越した関係でちょっと、そこら辺がどこに行ったかわかんないので。
うん、あ、そうだ。いや、その、風の噂では、新しいハード手に入れたって言ったから、それで遊んでるのかなと。
それね、まだやってないんですけど、
うん、
いやーもう広がりますよね。あれを買ったことにより。
で、これからのそのゲーム進捗レポートにもすごい影響があるんじゃないかなと思ってね。
あるでしょうね。
うん。
あれは、いいんですか？あれは違法なんですか？
そういや、違法なわけないじゃないですか。普通に買えるんですから。
そうですね。
うん。
そうそうそう。まあ、レトロフリーク買ったんですよね。
ねえ。
うん、
もう私が前から長谷川さんに勧めても、長谷川さんのためのハードだと。
うん。うん、確かに。
そう。本当にめっちゃいいハードですよ、あれ。
うん。実は、
うん。
繋ぐとこまでは行ったんですよ。
うん。もう繋ぐとこまで行ったら遊べんじゃないの。
だからマイクロ SD がうちなくて。
ああ、そっか、しまった。言っときゃよかった。そうですね。そうそう。さあ、うん、教えとけばよかったですね。
調べて、
しまった。
ファミコンカラーの、
はい。
なんかちょっといい、別売りのパッドとかまで買って、
はい、
ゲーム専用にちょっとちっちゃいモニターも買ってやるぞと思ってつないで、僕は僕携帯機好きな理由は、
はい、
据え置き機つなぐのがめんどくさいっていうのと、
一回つないで終わりですよ。
まあそうそうそう、それが一つと、うん、あと結構、
うん、
プレステ3以降のハードって、
うん、
なんかアップデートさせに来るじゃないですか。
はいはい、確かにね。
ああいうのはあんま好きじゃなくて。
わかります、わかります。はい。
携帯機は電源入れりゃ動くから楽でいいやっていうのが
はい、はい、
あるんですが、
はい、
まあ、レトロフリークは繋いでみたら結構簡単だった
から、うん。そうですよ。うん。
軽いしね、すごく。
でしょ？
はい。
そう、長谷川さんにね、
うん、
これでいいんですかって聞かれた時に教えてあげればよかったですね。SD カードのことほんま忘れてましたわ。
うん。
当たり前すぎて忘れてた、すいません。
いや、まあでも SD 買ったら、
うん。
家にね、結構残ってたファミコンのカセットとか、
あ、そう、
どんどん移動してって。
いいと思いますよ。本当にね、遊びやすくなるから、
うん、
昔のゲームをちょっと遊ぼうっていう気持ちになるんですよ。
うん、
やっぱり。
いやー、あれ、本当に思うんだけど、あれの携帯機出ないかなって。
そこまで行く？
うん。
わかりますけどね、気持ちはね。
やってやれないことない
だろう。あ、ないない。だって、本体めちゃくちゃちっちゃいから、
うん、
まあ、それこそ、小型モニターにコントローラーくっつけて作れる人は作れるんちゃうかな、多分。
そうですよね。
うん。作れる人は多分作れると思う。うん、いや、夢のマシンですけどね、そうなったら。
ね。
うん。
いろいろね、ハードの話してきましたけど、
うん。
いつかレトロフリークもしてもいいかもしれないですね。
ああ、まあね、まあ、ハードの話っていうか、あれはもうソフトありきのハードじゃないですか。
まあそうです、
ね。ハードスペックとかじゃなくても。
確かに。
なんていうんやろうな、そうそう。
なんなん、あれはなんなん。
ハブというか、ただ単に昔のゲームを今遊べるようにしてくれるものみたいな感じで、
うん、
プレステとかスイッチとかとはまたなんかハードっていう感じがね、
うん、
薄いんですけど、でもその本当に必要な人にはすごくいいハードだと思いますよ。
うん。
うん、
いや、
ぜひねこれから長谷川さんもバリバリ使ってもらって。
はい。
遊んでもらったらな。
お便りとかで、
うん、
知らないゲームで面白そうなゲームの名前とか出してもらえるじゃないですか。やっぱ気になるんですよね、
うん、
ただやる環境がないから
と
思ってたんだけど、
ね、
ここからできるんで。
PC エンジンもヒューカードに限って遊べますから。
ああ、そうですね、
うん、
マジカルチェイスが欲しいな。
高いですよ多分。あれはプレミアスに出たちゃうかな確かに。
あれはすごい高そうだけど、
うん、そうそう。でも本当にその例えば中古屋さん行って、
うん、
もう長谷川さんのいつものインスピレーションで選んでね、なんか安いの買ってきて遊ぶっていうのできますから、
うん、
ぜひ ね、そういう遊び方してもらったらいいかなと思います、う
ん、楽しんで
いや楽しみですねこれからね、
うん、本当に、
うん、まあ、これでオンラインで通信できるようになったら完璧なんですけどね。
うわ、それはすごい
な。でしょ、バトルシティとか通信で遊べたらもうたまらんでしょ。
それは楽しいな。
まあ今のところないですけど、さすがに。
うん。
うん、いや、いいですね、
はい、うん。
ということで、じゃあ、はい、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。 ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では今回のブライトビットブラザーズステージ37はバーチャコップとタイムクライシスでした、
はい、
ゲームセンターのガンシューティングゲーム2本立てということで、う
んはい、
やっぱこの2本立て系はね、うん、コンパクトながらもこうなんかボリュームがある感じがして、うん、話してても楽しいです。
そうですね、
うん、また今後もまたやっていきましょう。
はい、
はい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。